今日から出エジプト21章に入ります。で、神様はさあ下っていき、あなたはアロンと共に登ってきなさいと、こう20章の24節で言われまして、主はシナイ山でモーセと語り終えられた時に、2枚の掟の板、すなわち神の指で示された石の板をモーセにお授けになります。で、語られました詳しい内容は21章から31章の17節まで法として記されています。で、その後からモーセが石を持って降りてくるっていうふうな順序で、なっているんですけども、今日はこの法の書かれている順番に注目をしていただきたいんですね。で、31章まで続くんですけども、その3分の2以上が宗教に関する法なんですね。礼拝とかですね、捧げ物とか、しかしですね、3分の1ほどの量なんですけども、まず神様はこの人権に関する法を一番トップに持ってこられてるんですね。で、ここがポイントです。私たちのイエス様によって私たちと和解してくださったこの父なる神様という方は、この宗教の信仰に関する方よりも、まず人権に関する方を最優先された神様であるということを今日覚えましょう。また神様がこの列記順番の、なぜ自分はこの人権の方を優先しているかという理由として、出エジプトという大きな体験をあなた方はしたでしょ、ここに理由があるというようなことを神様はおっしゃりたいんですね。あなた方はエジプトの奴隷であったのを私が贖いました、エジプトから買い取りました。で、あなた方は今、以前もう人権を無視したエジプトにいましたけども、今はその反対の人を真に生かす神の支配下に入りました。ですから、あなた方の価値判断も大きく変わるはずです、こうおっしゃりたいんですね。で、人を台無しにしてしまう罪というのは、特に人権を犯す罪、それから人間を真に生かす神の支配に買い取るために、神様はエジプトから彼らを救いましたし、私たちの場合はその一人子イエス・キリストの命という代価を払って、私たちもその罪の支配から人を真に生かす神の支配に移してもらいましたんですね。ですから、私たちの価値判断もクリスチャンになるということは大きく変わるはずです。新約聖書の テモテへの手紙の第1の5章の8節をちょっと参考として挙げさせていただきましたのは、このテモテ第1の5章でですね、この身寄りのない人とかやもめの保護を取り上げています。でその中で一番身近な家族の世話を取り上げております。でそれを怠る者を、この手紙はそれは信仰を捨てた者であると、信者でない人にも劣るものであると厳しく価値判断の変化を求めています。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる。これは皆さんもよくご存知の有名な言葉ですが、パウロがきっぱりと宣言した理由の一つに、クリスチャンが家族を愛して大切にするものに変えられていくのを彼は見ていたからですね。だからあなたが信じたら、あなたが変わればもう家族も救いに導かれる、そういう確信を持ってパウロはこの有名な言葉、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる、こう言ったと思うんですね。さて、もう少し詳しく見ていきましょう。でこの今から21章を見るんですけども、かなり、私たちが今住んでいる現代と環境が違っております。で当時は身売りをして生きていくしかない、そういう状況が普通にありました。参考までにちょっと紹介しますと、旧約聖書を読みますとね、例えばレビ記には、もし同胞が貧しくあなたに身売りしたならばとかいうようなことを書いてますし、申命記には同胞のヘブル人の男あるいは女があなたのところに売られてきた場合はとかですね、列王記のところにも、私の夫が死んでしまいました、ところが債権者が来て私の子供2人を連れ去り奴隷にしようとしていますなど、いろんな聖書の箇所を読みますと当時の状況がわかります。イスラエルの民というのは小さな集団でした。でこの集団がそういう悪い社会状況に対抗して、例えば奴隷制度はなくしましょうとかですね、まあなかなかそういうことはできなかったんですね。しかし神様はあなた方イスラエルヘブル人の間では可能ですよね、奴隷に対してどのような対応をするのか、独自の選択が可能ですよね、ということでこの出エジプト21章2節以下でその対応の仕方を法として定めているんですね。さて2節から6節までに安息の年と呼べるの年の規定が出てまいります。でこれはレビ記の25章で詳しく書いてますので、またそこへ行った時に詳しくお話しましょう。人が身売りをするに至るまで何があったんでしょうか。きっとそこには理由があり原因があるでしょう。しかし神様はおっしゃるんです。この他人の現在の困窮を人が利用する、そんな権利は人には 与えられていない、そう神様はおっしゃりたいんですね。それがこの法の根底にあります。ですから神様は7年間経ったらもう解放しなさい、まあ、あなたお金で高いお金買って、払って買い取った奴隷だけども、でもイスラエルの間私たちの中では7年で解放することにしましょうよ。また奴隷だけじゃなくていろんな負債を負ってね、借金して本当に事業に失敗した人も7年目には出直しの機会を与えましょうよ、やり直しの機会を与えましょうよ、こう神様は進めておられるんですね。安息の年とヨエルの年の規定はそのような神様の思いが反映しています。さて3節、7年目には独身であれ妻帯であれ奴隷になる前の状態に戻ります。4節に書いてあります、結婚は特別でした。主人が自分の家の管理等を信頼して任せる奴隷を育てたいために、奴隷のその安定と幸せを願ってそのような結婚生活をさせたと思われます。しかしこの場合も7年した時はその奴隷に自由が保障されます。2つの選択ができるんですね。その家に奴隷として留まるか、それとももう元の独身の状態でその家を去っていくか、それは彼が決められますというふうな規定なんですね。で、5節を見ますと、その奴隷が自らその主人を自分は愛しているし、主人がくださった妻もそして生まれた子も愛している、だから自分は自由じゃなくてもう生涯あなたの奴隷として、歩んでいきたい、まあ、そういう選択をしたようなんですね。5節。それで6節、主人はその奴隷を神のもとに連れて行きました。そしてちょっと面白いことをするんですね。耳を霧で差し通すと書いてますけども、なぜこういうことをするんでしょうか。実は安息の年とヨベルの年の規定が説明されてます。レビ25章を見ますとね、基本的に同胞の身売りをした人々を安息の年とヨベルの年の規定に従ってですね、当時の社会の一般奴隷と同じ扱いはしてはならず、7年目に解放させなさいと言うんですね。で、その根底にはですね、理由があるんです。それがちょっとそこに書いてあります。で、イスラエルの人々をエジプトの国から導き出した主なる神、その主なる神は、全ての人の主人なんですね。今まではエジプトの奴隷でしたけども、エジプトが主人だったけども、神様が今度は主人になるんです。ですから、言い方を変えると神様はおっしゃるんですね。あなた方は今までエジプトの奴隷だったけども、今日からは私の奴隷だ、私の支配下に入った、とこうおっしゃるんですね。 で、その主人が7年目は全てが解放される時だとおっしゃいますので、その主人にこの奴隷を主人である神様のところへ連れていくんですね。でこう言うんです。大元の主人ですね、この奴隷が自由を返上してまで自らの意思で私の奴隷であることを希望しています、こう神様に報告するんですね。で、入り口の柱という場所でするんですね。で、この場所というのはイスラエルの人たちにとりましては意味深い場所ですね。エジプトで主が過ぎ越されるときに、その入り口の柱と鴨居に犠牲の子羊の血を塗ったことを思い出す場所ですね。その入り口の付近とか入り口の柱、すなわち神様にあがなわれたことを思い出す場所です。耳に霧を通し差し通して傷つけるのは服従の印と言われています。主人は自分の奴隷にその印を刻んで、生涯奴隷として自分に服従することの証として刻むんですけれども、それを入り口あるいは入り口の柱のところで神様はしなさいと言うんですね。なぜでしょうか。お前はこのものを生涯自分の奴隷としようとしている、そんなお前に私は命じる。これは私が贖った私の奴隷でもある、そのことを忘れてはいけない、こうおっしゃりたかったんですね。主人はこの奴隷を幸せにする務めをこの時主なる神様から委託されます。さて、7節以下の身売りはこれまた特別な内容になってます。主人や主人の息子の、一夫多妻の妻の一人として買い取るという場合が取り上げられています。こんなことはあってはならないんですけども、現代のような福祉社会じゃありませんので、最悪の貧しさの中でこういうことも起こったのでしょう。しかしですね、そこに妻の権利が保障されます。妻としてその奴隷を買い取るんですけども、その妻を幸せにする夫の義務、買い取った側の義務ですね、それから幸せにしてもらう妻の権利がここで保障されています。で、その妻はもういらないから出ていけっていうように、自由に しなさいっていうようにもしてはいけないって書いてるんですね。それは彼女には何も財産も何もないですからね、出て行かすということはもう犬死にするということですから、それはしちゃいけないと彼女を保護するんですね。そのような規定がここに書いてます。このようにですね、今日は特に奴隷の人権を守るというような内容の法のところを読みましたけども、ここにはですね、エジプトの奴隷から神様にあがなわれ救われたことが、この彼らの生活の場の隅々にまで影響しているということがわかります。いつもこういうことを命じるときに、神様はあなた方をエジプトの奴隷から私が買い取ったでしょ、だからその奴隷の気持ちもわかるし、 そして神様が その人権を大切にしたんだから、あなた方も同じようにしなさい、まあ、そのようなことが彼らの生活の隅々にまで、今日のところは非常に具体的にいろんな問題のことが書いてありましたけども、ここのところを私たちは読みましてですね、では私たちの生活にあのイエス様の十字架の贖いによって示された神様の愛と、復活によって示された希望が私たちの生活の場にいかに隅々まで影響を与えているでしょうかと問われるところでもあるんですね。それでは今日の聖書の学びはここまでといたしましょう。